声の広報岩手2012年12月第81号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は平成23年度岩手市一般会計決算状況、岩手市議会議員一般選挙のお知らせ、年末年始のゴミ収集と持ち込みゴミ受付日程表、休日や夜間に利用できる病院のご案内、その他お知らせなどです。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。平成24年度市民表彰、去る11月3日土曜日文化祭の開式において岩手市の発展や社会福祉の増進、市民の健康づくりや土木建設業、商工業に多大な貢献をされた方、またスポーツ競技に特に優秀な成績を収められた方に贈る市民表彰を岩手市立市民総合体育館にて執り行いました。受賞されました方々は次の通りです。ふるさと賞、地方自治部門では上野浩志さん、前勲さん。ふるさと賞、社会福祉部門では根頃勲さん。ふるさと賞、保健衛生部門では高木健二さん、中林純子さん。ふるさと賞、産業部門では栗山一さん、奥田喜内さん、谷口健二さん、福田清子さん。市民スポーツ賞、スポーツ部門では古川隆春さんです。受賞者の皆さん、おめでとうございます。紙面には受賞された方々が中柴市長とともに写された記念写真が掲載されています。
平成23年度岩手市一般会計決算状況について、岩手市では市民の皆様に納付いただいた税金が実際どのように使われているかをご理解いただくために、毎年5月と11月の年2回財政状況についてお知らせしています。11月号では補正予算などについてお知らせしましたが、今回は平成23年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入全体について前年度に比べ5301万円増の152億6701万円となりました。歳入の主な決算額と増減率は次の通りです。市税については前年度に比べ 1.0% 増の53億225万円となっています。地方交付税については前年度に比べ 10.4% 増の32億3609万円、鷺ノ関公園整備事業の終了などにより分担金及び負担金は前年度に比べ 17.5% 減の6億1584万円。国庫支出金は前年度に比べ 8.9% 減の21億9400万円。県支出金は前年度に比べ 12.5% 減の9億6958万円となっています。歳出全体については前年度に比べ2719万円増の148億2845万円となりました。歳出の主な決算額と増減率は次の通りです。議会費については議員共済負担金の増により前年度に比べ 35.7% 増の1億8814万円。民生費については障害者自立支援事業および子ども手当支給事業費の増により前年度に比べ 3.7% 増の51億6904万円。衛生費についてはクリーンセンターストックヤード建設事業および予防接種委託料などの増により前年度に比べ 1.5% 増の21億8393万円。 土木費については、鷺ノ瀬公園完成に伴う下水道処理場周辺地域整備事業費の減により、前年度に比べ 24.3% 減の13億2639万円となっています。これにより、歳入歳出差引額は4億3856万円の黒字であり、これから翌年度に繰り越すべき財源9725万円を差し引いた実質収支は3億4131万円の黒字となっています。次に、市民一人当たりの決算額をお伝えします。歳入28万8443円、歳出28万157円、税金負担額10万177円です。これは平成24年3月末人口5万2929人で計算した金額です。以上、平成23年度岩出市一般会計決算状況についてでした。岩出市職員の給与などの現状をお伝えします。まず、人件費の状況です。平成23年度歳出総額は148億6184万円。そのうち人件費22億911万3000円で総額の 14.9% にあたります。平成23年4月1日現在のラスパイレス指数の状況をお伝えします。岩出市 95.5、和歌山県 100.1、全国の市の平均 98.8。なお、ラスパイレス指数とは国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものです。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。次に、平成24年4月1日現在の岩出市の職員の平均年齢、平均給料月額の状況をお伝えします。一般行政職、平均年齢 40.1 歳、平均給料月額30万100円。技能労務職、平均年齢51.8 歳、平均給料月額28万2800円です。平成24年4月1日現在の特別職の報酬などの状況。給料月額、市長75万円、副市長62万円、教育長56万円。期末手当は 2.95 月分。これは平成23年度支給割合です。次に、報酬月額。議長44万円、副議長39万円、議員36万円。期末手当は 3.95 月分。これは平成23年度支給割合です。その他の岩出市職員の給与などの現状、および人事行政の運営状況はウェブサイトでご覧になれます。アドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。以上、岩出市職員の給与などの現状についてでした。
ニュース岩出。平成24年秋の叙勲のお知らせです。児童福祉功労、現児童養護施設、和歌山市朝日学園保育士、中島真由美さんが瑞宝炭鉱賞を受賞されました。おめでとうございます。市役所から年末年始のお知らせです。市役所の一般事務は12月29日から1月3日まで休業します。4日からは通常通り事務を行います。年末年始のバス運行についてのお知らせです。岩出市巡回バス、 紀の川コミュニティバスはどちらも1月1日から3日まで運休します。岩出垂井線大阪方面バスは12月29日から1月3日までは土曜休日用ダイヤで運行します。お問い合わせは市役所電話62-2141総務課総務係、または和歌山バス長株式会社電話75-2151へどうぞ。岩出市議会議員一般選挙のお知らせです。平成25年2月14日の任期満了に伴う岩出市議会議員一般選挙の選挙期日などの日程が次の通り決まりました。選挙期日は平成25年1月27日日曜日、選挙期日の告示日は1月20日日曜日、立候補予定者説明会は12月20日木曜日午後1時30分から市役所3階第6会議室です。詳しくは市役所電話62-2141選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。一日防火デーを開催します。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火思想の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日、今年は12月2日を一日防火デーとして取り組んでいます。つきましては一日防火デーとして区・自治会などで消火訓練を計画し、地区担当の消防団と打ち合わせの上、住民の皆さんで消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。平成25年岩出市消防団出初め式を1月3日木曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園で行います。新成人の門出をお祝いします。市民総合体育館で平成25年成人式を1月14日月曜日祝日午前9時から開催します。ご両親や祖父母の皆様もお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。当日はカビナ服装はご遠慮ください。お問い合わせは市役所電話62-2141岩出市教育委員会生涯学習課青少年女性係へどうぞ。触れ合う心、輝く文化をテーマに第7回岩出市文化祭を11月3日4日の2日間にわたり開催しました。ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい楽しんでいただきました。ありがとうございました。
12月3日から9日までは障害者週間です。障害者週間は国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために設けられています。事故や病気などによって、障害は誰にも生じうるものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮があれば、できることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中で、できる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。障害者週間広がれネットワークは、那賀地域の障害者福祉施設、家族、当事者が集まり、毎年12月に障害のある人が地域で豊かな生活ができる社会を実現するためにイベントを行っています。私たちの思い、願いを実現するために、 皆さんと共に学習し、語り合いたいと思っています。障害のある人もない人も、この機会にご参加ください。イベント内容及び日程など、詳しくは、岩出障害児者相談支援センターへお問い合わせください。電話は 63-1622 です。
12月4日から10日は第64回人権週間です。昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、世界人権宣言が採択されました。この日を記念して、国際連合は、12月10日を人権デーと定めました。我が国では、毎年12月10日を最終日とする1週間を、人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及・公用に努めています。法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。平成18年6月に拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が施行され、国及び地方公共団体の責務などが定められるとともに、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。人権相談を12月11日火曜日午後1時から4時まで岩出市総合保健福祉センターで行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。人権講演会を12月15日土曜日午後2時から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで開催します。演題は魂のメッセージ、子どもたちに夢と希望を。講師は元ラグビー日本代表芦屋学園中学校高等学校校長大八木敦さん。対象は一般市民の方、特に小中学生の保護者の方200人です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
人権の視点から第9回、今月のテーマは障害のある人の人権です。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は国民の間に広く障害のある人の福祉について啓発し、関心と理解を深めること、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とするものです。今月の人権の視点からは障害のある人の人権について取り上げます。平成24年版障害者白書によると、日本では身体障害のある人が366万3千人、知的障害のある人が54万7千人、精神障害のある人が323万人暮らしています。およそ740万人が何らかの障害を持っていることになります。その中には、 生まれた時から障害のある人だけでなく、事故や病気、加齢などが原因で後天的に障害を持つことになった人もいます。かつては障害のある人への社会的な支援はあまりなく、厳しい差別や偏見にさらされ、社会から排除されるなど、障害のある人の人権が顧みられない時代がありました。現在では、障害のある人も障害のない人と同じような生活をする権利があるという考え方が日本社会にも定着してきています。しかし、現実には障害のある人がない人と同じように教育を受け、仕事をし、スポーツや娯楽を楽しむために様々な場所に自由に出かけられるといった状況は、未だにわずかしか実現していません。障害のある人とない人が共に生きる社会を作るためには、まず障害を理解することが大切です。障害について知らないと、どう接してよいかわからなかったり、知らないことが誰かを傷つけていることだってあります。無関心や無理解、偏見や差別意識が人の心の中にあると、障害のある人の活動や社会参加を阻んでしまうことになります。共に生きる社会の実現に向けては、人の心の中にあるバリアを取り除くことが必要です。共生社会の実現には、私たち一人一人の意識が重要です。今月のおすすめ本、2冊ご紹介します。まず、さっちゃんの魔法の手。田畑誠一共同制作、先天性四肢障害児父母の会共同制作、野辺明子共同制作、志田和佐代子共同制作、出版改正社。先天性四肢欠損という障害を負って生まれたさっちゃん、傷つきながらも右手の指がないという障害を受け入れ、力強く歩き始める。2冊目は、どんな感じかな、中山千夏文、和田誠絵、出版自由国民社。友達のマリちゃんは目が見えない、それで考えたんだ、見えないってどんな感じかなって。ヒロ君、そして彼の友達の話がいろいろな考えを運んでくれる絵本です。いずれも岩出図書館に所蔵しています。11月1日木曜日早朝から岩出駅船戸駅前において、人権を考える協調月間および童話運動推進月間の一環事業として合同啓発が行われました。当日は岩出市人権啓発推進委員会、奈賀振興局、市が協力して通勤通学などで駅を利用される方々に啓発グッズを配布し、人権尊重意識の普及効用を図りました。人権の視点からでした。
税務課からのお知らせです。平成25年度から個人住民税、市県民税の生命保険料控除が見直されます。平成24年1月1日以後に締結した保険契約など新契約については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障、医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることになりました。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約など、旧契約に関しては、今までの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除、それぞれ適用限度額35,000円が適用されます。納期限のお知らせです。平成24年度固定資産税第3期分の納期限は、12月25日火曜日です。期日に遅れないようお納めください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。税務課からのお知らせでした。 生ごみを減らすための工夫を始めませんか。第1弾は、買い物をするときや食材を保管するときの工夫の仕方をご紹介します。賞味期限を見て食べきれる分だけを買う。腐りやすい食材の買いすぎや値段が安いというだけでの衝動買いを控える。冷蔵庫の余っている食材を見て買い物メモを書いていくと余分なものを買わずに済みます。食材の在庫チェックをする。日頃から冷蔵庫の中をきれいに整理整頓し、賞味期限のある食材には冷蔵庫の扉やよく見えるところに期限を書いておくと、期限切れによる廃棄や二度買いを防止することができます。食材の保存方法を工夫する。食材はポリ袋に入れたりラップに包んだりするなどの一手間を加えることにより長持ちする場合があります。また野菜の中には常温で保存したり冷凍保存する方が甘みが増してより長期保存ができるものがあるので、種類によって保存場所を変えるのも工夫の一つです。
年末年始のゴミ収集と持ち込みゴミの受付日程をお伝えします。まず年末年始のゴミ収集は次の通りです。不燃物ごみは26日水曜日、市内全域。可燃物ごみは、県道泉社の岩出線より東側は27日木曜日、29日土曜日、1月5日土曜日です。県道泉社の岩出線より西側は28日金曜日、30日日曜日、1月4日金曜日です。12月31日から1月3日および6日日曜日はグリーンセンターは休業いたします。平常通りの収集業務は1月7日月曜日からです。資源ごみの年内の回収は、県道西側の地域は27日木曜日、東側の地域は28日金曜日が最終です。それ以降、30日日曜日まではグリーンセンターへ直接持ち込んでください。1月4日から資源ごみの平常通りの収集をします。次に、年内の持ち込みごみは24日月曜日から30日日曜日、午前8時から午後3時までです。1月4日水曜日から平常通り持ち込みごみの受付をします。月曜日から金曜日、午前8時30分から正午。土曜日は午前8時30分から午後3時までです。詳しくは、岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へお問い合わせください。年末年始、ゴミ収集についてでした。
一般家庭から出るゴミで、市で収集できないゴミの有料回収についてお知らせします。市では収集できない廃棄物、粗大ゴミとして回収することができないものなどを、市民総合体育館北側駐車場に各自お持ちいただければ、有料ですが回収します。12月9日日曜日、午前8時から午後2時までです。主な引き取り品目、および料金は次の通りです。農業用ビニール1キロあたり100円、コンクリート1キロあたり30円、家庭用消火器1個1000円、タイヤは大きさによって違いますが、1本800円から2000円までです。コンクリート物干し台1台1000円、バッテリー1個1000円、バイク1台1200円、パソコン1台1000円、暖房用機械器具などの機械器具類などや、農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、ホイールなどは無料です。なお、その他の廃棄物については、当日現地でご相談ください。家電リサイクル法対象品目、薬品、油類など、産業廃棄物については回収できません。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141、 生活環境課です。年末資料計画収集にご協力をお願いします。那賀衛生センターでは人口増加及び浄化槽の普及に伴い資料の搬入量が年々増加し処理能力を上回る量を処理している状況となっています。特に12月は各家庭より資料収集申し込みが集中するため短期間に大量の資料を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけすることのないよう資料の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。年末年始の受付業務休止日は12月29日土曜日から来年の1月3日木曜日までです。12月の組取り依頼は期間に余裕を持ってお申し込みください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 生活環境課です。地球温暖化対策シリーズ55回目。寒い冬がやってまいりましたが、ウォームビズを心がけ、地球への負担を減らしましょう。ウォームビズとは、室内でも重ね着をして暖かくしたり、暖房の温度を控えめに設定するなどの冬の省エネのことです。ウォームビズには、このほかにも、ドアを閉めて暖房範囲を小さくする、暖房は外出する30分前に消す、湯たんぽや膝掛けを使うなど小さな工夫がたくさんありますので、市民の皆様もぜひ取り組んでみましょう。犬猫の飼育は飼い主の責任と愛情で。犬は綱や鎖でつないで飼いましょう。観察や注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。排便のしつけをしましょう。泣き声、悪臭を出させないようにしましょう。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者の方へ、日帰り人間ドック追加募集受付中です。定員に若干余裕がありますので、ぜひこの機会にお申し込みください。詳しくは10月・11月広報を参照していただくか、市役所国民健康保険国保年金係、または後期高齢者医療保険医療係へお問い合わせください。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持・増進のために年に1回後期高齢者健診を行っています。健診は転ばる先の杖。この検診は生活習慣病やその予備群を早期に発見し、状態が軽いうちに早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために、まだ受けられていない方はぜひ年に一度の検診を受けましょう。期間は受診券受理の翌月から平成25年2月28日まで。場所は検診実施医療機関で、受診券と一緒に一覧表を送付しています。対象者は75歳以上の方で、65歳以上、75歳未満で、一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送、または電話でお申し込みください。平成25年1月21日まで受け付けています。申し込み先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は、申請により対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。すべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。次の4つの助成事業があります。1、子ども医療費助成事業。
岩出市に居住する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。小学校就学前は入院及び通院、小学生は入院のみです。2、重度心身障害児・障害者医療費助成事業。次の障害等級のうちいずれかをお持ちの方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級、2級、3級及び4級の一部、療育手帳 A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級の方です。ただし、平成18年8月1日以降に65歳以上で初めてこれに該当する障害に認定された方は助成の対象になりません。3、ひとり親家庭医療費助成事業。離婚・死亡などで18歳までの児童を養育している配偶者のない父または母及びその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父または母が一定の障害にある家庭も対象になります。4、老人医療費助成事業。67歳から69歳の方で資格要件に該当する方は1割負担で医療を受けることができる制度です。詳しくは市役所電話 62-2141 保健医療係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。平成24年度国民健康保険税第7期、平成24年度後期高齢者医療保険料第6期の納期限は12月25日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。保険年金課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。シニアエクササイズ教室17期生の参加者を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方。期間は平成25年1月10日から3月28日までの毎週木曜日、全部で12回です。午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時ごろまで。岩出市総合保健福祉センター2階トレーニングルームで行います。ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなど、週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。参加費は無料です。昼食を注文する場合は別途必要です。定員は20人。応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は12月3日月曜日から14日金曜日。ただし土曜日曜は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。運動ができない方は、介護予防教室の受講はできません。お申し込み・お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、介護保険係へどうぞ。納期限のお知らせです。平成24年度、介護保険料普通徴収第7期の納期限は12月25日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。長寿介護課からのお知らせでした。
要介護認定者の方へ、障害者控除についてのお知らせです。障害者控除対象者認定証をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。 認定証の交付を受けられる方は、確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で、次のいずれかの要件を満たす方です。対象は、障害者と特別障害者に分けられています。適用される区分、条件は、1、軽度、中度、知的障害者に準ずる方で、要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が 2A 以上であること。2、3から6級の身体障害者に準ずる方で、要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が A1 以上であること。これらの障害者の控除される金額は、所得で27万円、住民で26万円です。次に、特別障害者のうち、1、重度知的障害者に準ずる方で、要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度が4以上であること。2、1、2級の身体障害者に準ずる方で、要介護3以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が B1 以上であること。控除される金額は、所得で40万円、住民で30万円です。障害者控除とは、所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳や精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が手帳を持っている人に準ずるとして、市町村長の認定を受けている人も、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令などに基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順。1、障害者控除対象者認定申請書を市役所、長寿介護課、介護保険係に提出します。申請の際、申請者及び対象者の印鑑が必要です。2、申請後、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には、障害者控除対象者認定書を該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に必要書類と合わせて、障害者控除対象者認定書をご提示ください。この認定書は、例の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。詳しいことは、岩出市役所、電話 62-2141、介護保険係までどうぞ。障害者控除についてでした。
保険推進課からのお知らせです。12月の保険事業予定をお伝えします。一般健康相談は、毎週月曜日、午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。8日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。26日水曜日、長総合庁舎。30日日曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。時間はいずれも午前10時から12時と午後1時から4時までです。なお、一般献血は16歳から69歳の方が対象です。65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。 お問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。労働者の健康相談、働くあなたを応援します。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、長井市会のご協力をいただき、当番産業医の委員診療所で健康相談を行います。これは厚生労働省委託事業です。対象は労働者数50人未満の事業主及び労働者で、12月6日木曜日午後1時から3時まで行います。場所は岩出市森の奥耳鼻咽喉科、電話 69-1733 です。相談は無料ですが、事前に予約が必要です。予約お問い合わせは糸永地域産業保健センター、電話 0736-42-2502 または長井市会電話 77-3151 へどうぞ。
休日や夜間に利用できる病院のご案内です。12月から次の2カ所で夜間診療が始まります。まず紀の川市東大井の長休日休館診療所では、夜間内科の診療土曜日曜祝日の午後8時から10時まで行います。ただし12月8日土曜日から平成25年3月10日日曜日の期間のみです。また乳幼児小児は和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。日曜祝日年末年始12月29日から1月3日の内科外科小児科休日診療は、午前9時から正午と午後1時から4時30分までです。長休日休館診療所の電話は77-6410です。次に和歌山市吹上5丁目の和歌山市夜間休日応急診療センターでは、内科小児科耳鼻咽喉科を平日および土曜休日年末年始診療しています。それぞれの診療時間は電話でお尋ねください。電話は073-425-8181です。いずれも診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応しています。電話は073-426-1199です。ホームページアドレスは http://www.wakayama.alphabet-99-net.jp/ です。近くの医療機関の案内があります。以上、休日夜間診療についてでした。平成24年度個別乳がん検診を申し込まれた方へ、長病院への予約はお済みですか？今年の3月に個別乳がん検診を申し込まれた方に予約案内を送付しています。検診の受診期日は平成25年2月末までとなっています。期日がギリギリになると予約が混み合うことが予想されます。まだ予約をされていない方は早めの予約をお勧めします。12月の休日歯科診療の当番員をお伝えします。2日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 9日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、73-2309。 16日日曜日、清滝歯科医院、 紀の川市ケア 77-6161 23日日曜日中西歯科医院紀の川市岸川町長山 64-7234 24日月曜日高木歯科医院岩出市水須 63-041629日土曜日山本歯科紀の川市小川 73-6369 30日日曜日佐野歯科医院紀の川市豊田 77-0170 同じく30日萩原歯科紀の川市岸川町長原 64-885031日月曜日水崎歯科医院岩出市宮 62-9898 同じく31日谷口歯科医院紀の川市那手市場 75-4467 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療の案内でした。
青少年健全育成コーナーから、和田地会表彰される。岩出市で青少年の非行防止活動にご尽力いただいているボランティア団体和田地会が、この度公益社団法人全国防犯協会連合会及び警察庁主催の平成24年全国地域安全運動中央大会において功労ボランティア団体社会安全貢献賞を授与されました。和田地会について、平成15年に自分たちの町は自分で守るという強い思いを持つ者が集まり結成されました。青色回転灯整備車両青パトによるパトロールを主に実施し、啓発活動として警察との合同による振り込め詐欺防止啓発を行うなど、市民の警戒力防犯意識の向上に寄与されています。次に、岩出市青少年育成市民会議地区委員の選任についてのお願いです。組織について、岩出市青少年育成市民会議は青少年の健やかな成長を願い、各種活動に取り組んでいる団体であり、その活動に積極的に参加協力いただく地区委員の方を各区自治会から選任いただいています。役割について、地域でのつながりが希薄化し、孤独や不安を感じながら子育てしている方が増加している昨今、市民会議では青少年の健全育成のためには家庭、学校、地域が連携を保ち、孤立する人がなくなるような活動が大切と考えます。地域として挨拶運動、見守り活動を通じて子どもと触れ合い、お互い顔の見える温かい関係を築き、また楽しいイベントや懇談会、清掃活動など交流の場を設け、参加すると自然に距離感が縮まり、絆となり、地域への力へとつながるよう取り組んでいます。地区委員の選任について、地区委員の選任についての案内を12月、区自治会長届と一緒に送付します。また、2月の区自治会長会議でもお願いする予定です。子どもが皆さんの地区にいなくても、岩出市民として岩出市を担う青少年健全育成に一緒にお取り組みいただきますようお願いします。地区委員活動 Q&A 質問、地区委員の任期はいつからいつまでですか？答え、岩出市青少年育成市民会議では、地区委員の任期は4月から翌年3月です。区自治会によって、12月に新たに選任され、翌年1月から変更される地区と、3月に決定され、 4月から変更される地区とまちまちですが、4月から翌年3月が委員の任期となります。地区委員の選任が12月、活動は4月から。それまでは旧地区委員であたると調整されている区自治会もあります。区自治会長と地区委員が同一の場合は、変更があれば地区委員の届けも必要です。質問、地区委員の活動はどんなことをしますか？答え、岩出市青少年育成市民会議が推進している通学路に立って子どもたちに声かけを行うとともに、子どもの安全を見守る挨拶運動、見守り活動にできるだけご協力ください。また地区育成会への加入にご協力ください。地区育成会とは、地域で大人が子どものために活動するという趣旨のもと組織されている会です。子どものため、また地域をつなぐ役割も担う意義深い組織です。講演会、岩出市青少年育成市民大会、スポーツ大会、また各支部会への参加をお願いいたします。そこで得た知識を地区委員として自治会へ広めていただきます。自治会で定められた事情もあるでしょうが、できるだけご協力いただきますようお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。1月の開放日は7日月曜日、山崎保育所、電話 62-2844、 15日火曜日、根頃保育所、 62-2701、 21日月曜日、上岩出保育所、 62-2814、28日月曜日、岩出保育所、 62-2402 です。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。実施日の2週間前から1週間前までの期間に、印鑑とおやつ代100円をご持参の上お申し込みください。地域の親子交流の場として、毎週土曜日午前10時から11時30分まで、各公立保育所の園庭を開放します。子どもたちは外で駆け回るのが大好きです。季節を感じながら、親子で友達作りを兼ねてご利用ください。お問い合わせ先は、岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3362 です。子育て相談のご案内です。相談の受付は次の2箇所です。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室は、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。公立長美容院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーが担当します。まず、電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて来院していただきます。相談は無料です。お問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808 です。
広告から一つご案内します。みんなで作ろう障害スポーツ社会。総合型地域スポーツクラブ、サンスマイル岩出。ナチュラルバランス体操、幼児体操、児童体操、ヨガ、書道、エアロビクス、 ストリートジャズダンス、キッズダンス、ジュニアレスリング、スマイルエクサ、ベリーダンス、ハワイアンフラ、これらの活動をしています。詳しいお問い合わせは、岩出市中黒 32-1、電話、ファックス、073660-4312、http://sansmile.web/fc/2.com/です。広告でした。総合体育館アリーナで遊ぼう。岩出市立市民総合体育館では12月24日月曜日祝日午前10時から午後4時までアリーナ大ホールを一般開放して市民の皆様にスポーツを楽しんでいただき健康と体力の保持増進をサポートします。種目は卓球バドミントンです。お問い合わせは岩出市立市民総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。第7回岩出市新春初蹴りフットサル大会を1月2日水曜日午前9時30分から岩出中学校運動場で開催します。雨天の場合は岩出中学校体育館、岩出市立体育館での開催となり、上靴が必要になります。種目は5人制で小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校一般の部、女子の部、5つあります。その他ボールリフティング大会もあります。参加は無料。申し込み先は榎本さん、電話 62-4496 または岩出市立市民総合体育館、電話 62-0370 です。締め切り日は12月21日金曜日です。第7回岩出市民少年剣道連成大会を12月23日日曜日、岩出市立市民総合体育館で午後1時から開催します。お申し込み先は岩出市水須の黒川明夫さん、電話 62-2444 または総合体育館内スポーツ少年団事務局、電話 62-0370 までどうぞ。締め切り日は12月15日土曜日です。しめ縄作り講習会を12月8日土曜日午後1時から4時まで上岩出地区公民館で開催しますので、皆様のご参加をお待ちしています。事前の申し込みは必要ありません。ハサミと半紙2枚をご持参ください。お問い合わせは岩出市農家高齢者グループ連絡協議会、山野千代子さん、電話 62-4478 までどうぞ。
行政相談が12月19日水曜日午後1時から3時まで岩出市総合保健福祉センター3階 C 会議室で行われます。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室、市民ふれあい係までどうぞ。消費生活相談が次の2カ所で行われます。12月11日火曜日、中央公民館2階第1会議室と、25日火曜日、市役所2階第4会議室で行われます。時間はいずれも午後1時から4時まで、相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室までどうぞ。教育相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、 岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。その他、適応指導教室、フレンド、岩出市青少年センターなどで行っています。ご相談のお申し込みは、岩出市役所、電話 62-2141、教育委員会、教育総務課までお願いします。市民、県民の皆様が抱えるいろいろな悩みを一緒に考え、専門家のアドバイスをいただいて解決するために、和歌山ライフサポートセンターを立ち上げました。このセンターでは、暮らし何でも相談を開設し、電話による相談活動を行っています。相談日時は、毎週月曜、水曜、金曜日の午前10時から12時と、午後1時から4時までです。相談は無料です。お問い合わせは、公益社団法人、和歌山県労働者福祉協議会、和歌山ライフサポートセンター、電話 073-425-3362 へどうぞ。大切な農地の見張り番、農業委員会の農地パトロールを10月、11月に実施しました。農地所有者の方は適切な管理をお願いします。農地に関することで日常疑問に思っていることや困ったことがあれば、農業委員会までお問い合わせください。問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、農業委員会事務局です。
道路上に張り出している樹木などの管理のお願いです。道路や歩道への樹木の張り出しや倒木などは、歩行者や自動車などの通行に支障となる場合があります。樹木や枝などにより通行への障害がある、またはその恐れがある土地の所有者は、伐採や枝払いの管理をお願いします。このことが原因で、歩行者や自動車などに事故が発生した場合に、所有者の責任を問われる場合がありますので、ご注意ください。また、危険と感じられている箇所がございましたら、ご連絡をお願いします。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、土木課管理係です。岩出警察署からのお知らせです。年末年始は人やお金の動きが慌ただしくなり、事件、事故の被害に遭いやすくなる時期です。警察では、12月1日から1月10日までの間を、年末年始特別警戒として、多くの警察官が街頭に出て、パトロール、検問などの活動を強化し、事件、事故の抑止、検挙に努めています。各地域でも連携して、犯罪や事故を未然に防ぎ、明るい新年を迎えましょう。乗り物盗難対策として、自転車、オートバイには確実に施錠、ツーロックを、自動車から離れるときは短時間でも必ずドアロックを、エンジンキーをつけたまま車から離れない、車上狙い対策、車から離れるときは車内にカバンなどを放置しない。短時間、車から離れる際も、確実に施錠を。ひったくり対策。歩くときは、車道と反対側にバッグを持つ。自転車の前かごには、ひったくり防止カバーを。空き巣など、侵入盗難対策。外出するときは、戸締まりを忘れずに。長時間家を空ける際には、新聞を止めるなど、在宅しているように見せる工夫を。窓やドアに補助錠の取り付けを。振り込め詐欺など防止対策。オレオレ詐欺。すぐに振り込まずに、まず家族などに相談を。携帯電話の番号が変わったと言ってきた場合は、前の番号に確認を。還付金詐欺。公的な機関が
電話でお金の返還を通知してきた場合は疑うこと。携帯電話で ATM 機の操作手順を指示してきた場合は詐欺です。これらについてのお問い合わせは、岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。温室にクリスマスツリーが登場。鮮やかな赤のポインセチアに今年はカランコエやシャコバサボテンを加え、温室をクリスマスムードいっぱいに彩りました。緑化センターならではのクリスマスツリーをお楽しみください。24日月曜日までです。ワクワク教室参加者募集をしています。2日日曜日はクリスマスの飾り方教室、材料費2000円。16日日曜日は新春を迎える寄せ植え教室、材料費3000円です。開催時間は午後1時30分から4時まで。事前の申し込みが必要です。ランの展示会があります。1日土曜日と2日日曜日は観覧遅咲き展、7日金曜日から9日日曜日は冬の洋蘭展、一部即売もあります。時間は午前9時から午後5時、最終日は午後4時30分までです。12月の休園日は4日、11日、18日、25日いずれも火曜日と、28日金曜日から31日月曜日までです。年始の営業は1月1日は休園し、2日水曜日からお正月開園します。お問い合わせ先は緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 です。ホームページはhttp://www.botanicalgarden.jp です。e メールは center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。今月は大根と豆腐のあったか汁です。材料は4人分です。大根1/3本、豆腐1丁、菜花1/2束、卵2個、かつお節で取っただし汁 600cc、 調味料として塩小さじ1、醤油小さじ2、酒小さじ1、他にとろみをつける片栗粉小さじ2。作り方です。大根は1センチのいちょう切り、豆腐は角切りにします。菜花はさっと湯がき、2センチくらいの長さに切ります。鍋にだし汁と大根を入れて中火で煮て、大根が柔らかくなったら調味料を入れ、豆腐と菜花を加えます。豆腐に火が通ったら溶き卵を回し入れ、水で溶いた片栗粉を入れます。とろみがついたら火を止めて出来上がりです。菜花の代わりにネギや春菊でもいいですよ。料理のご紹介でした。
図書館へ行こう。毎年恒例のクリスマスイルミネーションを12月26日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後4時30分から午後7時です。クリスマスイルミネーションで皆様のお越しをお待ちしています。なお、諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますのでご了承ください。DVD 上映会のお知らせです。12月22日土曜日、 岩出図書館大会議室で行います。会場は午後1時15分、開演は午後1時30分です。先着100人で入場は無料です。タイトルはミスターインクレディブル、日本語吹き替えおよび日本語字幕入りです。スーパーヒーローの黄金時代、正義のために戦う彼らは人々の尊敬と憧れの的だった。だがその桁違いのパワーは社会に損害を与えることも多く、ついに政府はスーパーヒーロー制度の廃止を宣言する。それから15年、人気実力とも最高のヒーロー、ミスターインクレディブルも今や保険会社のしがない社員ボブ・パーとして暮らしている。元スーパーレディの妻と3人の子供との生活は表向き幸せだったが、ボブはかつての充実感を忘れられず悩んでいた。そんな折、元スーパーヒーローが次々に行方不明となる事件が起こる。2004年アメリカディズニー制作、上映時間は115分です。広告入り図書館用品の寄贈のお願いです。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば図書館カレンダー、レシート用紙など、その他物品をご提案ください。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細はお手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。ご関心のある方はどうぞお気軽に岩出図書館へお問い合わせください。毎週日曜日、図書館お話室で午後1時30分からお話し会を開催しています。今月は2日9日お話ドロップス、16日23日お話の扉です。また12月8日土曜日はお話の時間のお話し会があります。岩出市総合保健福祉センター図書室のお話室で午後2時からです。12月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と25日火曜日です。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と23日日曜日、24日月曜日です。なお25日火曜日は閲覧のみです。そして年末年始は岩出図書館、文館、文室いずれも28日金曜日から翌年1月3日木曜日まで休館です。以上、本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
総平ちゃんがゆるキャラ祭り in 彦根に参加してきました。10月20日から2日間、滋賀県彦根市で開催されたゆるキャラ祭り in 彦根着ぐるみサミット2012に参加しました。全国から244のキャラクターが集結し、8万8000人の来場者があったゆるキャラ祭り in 彦根。総平ちゃんもたくさんの人と出会い、触れ合い、お友達になりました。市民の皆様とも市の行事などでお会いすることを楽しみにしています。今後とも応援をお願いします。紙面には全国のゆるキャラたちやたくさんの人と友達になった総平ちゃんが写真をいっぱい撮ってもらっている姿が掲載されています。第24回全国子守歌サミット&フェスティバル2012 in 島原に参加しました。11月 3日4日に長崎県島原市で開催されました第24回全国子守歌サミット&フェスティバル2012 in 島原に、根室の子守歌保存会と根室市研究会根室鉄砲隊の皆さんが参加しました。来年は岩出市において第25回全国子守歌サミット&フェスティバル2013 in 岩出が開催されます。紙面には根室の子守歌を歌って踊られている姿や鉄砲隊の鉄砲演舞の姿が掲載されています。市営根室公園墓地使用者募集中。公園墓地には東屋、ベンチ、テーブル、トイレ、飲料自動販売機などを設置しています。休憩施設でゆっくりとおくつろぎください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 都市計画課までどうぞ。最後に10月末日現在の市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,353人、うち男性25,799人、女性27,554人、世帯数21,190世帯です。以上で声の広報岩出2012年12月第81号を終わります。編集発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話番号 0736-62-2141、 ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。